さんこんにちは。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく聖書の学びをいたしましょう。
今日は聖書長論第12回目、日本語聖書の歴史の3回目です。教科書は118ページ119ページで、教科書今日で最後ということになります。前回は明治の元訳、一番最初の印解訳聖書ですね。そしてそれの新訳だけの改訳、さらに戦後の口語訳についてお話をいたしました。私の祖父母の若い頃、伝道を始めた頃、中田十二さん監督のですね、元で伝道を始めた頃は多分まだ元訳だったと思いますね。それからしばらく経って改訳が出て、うちの両親が伝道を始めた頃はまだ改訳、救われた頃ですかね、伝道を始めた頃はもう口語が出てますから、救われた頃はまだ改訳ですね、文語訳聖書で、うちの両親が伝道を始めた頃には口語訳聖書を使っておりました。私の物心ついた頃には口語訳聖書ですよ。うちはね、文語訳じゃなかったですね。で、私が小学校の高学年ぐらいに新改訳っていうのが出て聖書が変わったんですね。で、今度は新しい聖書出て少し読みやすくなったなとかね、最初のうち変な聖書だなと思って読んだ記憶があります。あの頃にですね、珍しい三段聖書っていうのがありましてね、今の聖書は二段でしょ。あの頃三段聖書ってのがあったですね、新改訳で。で、私の親友のですね、大成君はいまだにそれを大事に持っておりまして、というのは三段抜きなもんですから、少し縦長なんですけどね、コンパクトで持ちやすいんですね。今もしあれ出したらすごく売れると思うんですけど、どうでしょうね、命の言葉社の方ぜひ作っていただきたいと思いますけど、これを聞いてればの話ですが、ちょっと余談になりましたけども、その新改訳聖書、まだ新しい聖書ですけども、日本聖書図書刊行会、聖書刊行会が昭和36年に新改訳聖書刊行会というのを作りました。まあ、口語訳に不満を持って、満たされないものを持った人が集まったのかどうか、その辺よく分かりませんが、いずれにしても新しい翻訳、よりね、こう身近でより原点に忠実なものを作ろうということから新改訳聖書というのができたわけですけども、新改訳聖書が作られるための4つの原則というものがあったんだそうです。これがですね、新改訳聖書の一番最初に書いてあるんですね。新改訳聖書をいろいろ書きすぎてるという感じしますね。黙っときゃいいものをね、いろいろ書きすぎちゃって、で、最初の頃に一遍ですね、内容もちょっと変わったんですね。で、内容はちょっと変わっちゃったもんだから気に入らねえって言うんでね、新改訳なんてもう嫌だ、あんな、内容がコロコロ変わるやつは絶対ダメだって言うんで、新改訳に変えた後で口語訳に変えた人もおりましたけどね、うちは変えないんですけども、新改訳のですね、旧約聖書の目次のところを見てください。目次のその手前のページにですね、草分かれ花足踏む、だが私たちの神の言葉は永遠に立つというね、御言葉を書いてます。ちっちゃい字でね、老眼の方はちょっと辛いですけどね、辛い方は聞いておいてください。新改訳聖書の訳行は、次のような原則によっていますということで、4つの原則が挙げられております。原点にできるだけ忠実であること、文法的に正確であること、一般の人々に理解ものできるものであること、主イエス・キリストの指名られるべき地位、御言葉が主に捧げている地位を正しく認めること、そしてこの訳行は決して個人に着せられるべきものでないというふうに書いてありましてね、つまりここに4つの原則にもとも乗っ取って翻訳しましたよということを書いてあるわけです。サブノートの方に書いておきましたけども、1番は何にできるだけ重視であるかというと、当然のことながら原点ですね、ギリシャ語ヘブル語の原点、何を使ったかというと、一番後ろに書いてありましてね、これ一番後ろにもっと詳しいこと書いてあるんですね、黙示録の後なんですけど、黙示録の後聖書じゃないですこれね、聖書だと思っちゃいけませんよ。後書きというところの最初から6行目ぐらいに、新約はネストレの校訂本24番、旧約はキッテルの3版以後のもとに基づき訳行を進めたというふうに書いてあります。ネストレとかキッテルとかについてはちょろんで前にお話をしましたので、あえて説明をいたしませんが、まあ、最新の写本研究からも、作られた、原点ですね、それに基づいて翻訳をしたということです。 2番目は文法にできるだけ文法に正確であると。これは言語の文法というのか日本語の文法というのがちょっとよく分かりません。まあ、いずれにしても文法に正確であるということですね。で3番目として一般の人々に理解できると。口語訳聖書が一般の人々に理解できないというわけではないんですね。しかしまあ文語訳ではちょっと理解できないでしょう。で誰でも、まあ、新科学は確かに読みやすいですね。読みやすいというかその言葉が平易ですね。だからかえって読みづらいという感じしますね。言い回しが下手くそというか、そこまで言うと怒られますけどね。で4番目はイエス・キリストの地位を正しく認めるというふうに書いてあるんですが、なぜこういうことが出てくるかというと、テキストちょっと見てください。テキスト119ページのね、新科学というところに日本聖書図書館公開のと書いてあって、これは聖書教会の口語訳がかなり批評的な立場に立って原文の読み替えをしたり、5行目です今ね、故意にキリストの神聖を退けるような訳を取っていることが目立つところから保守的な立場に立った人々によって改めて原点から訳し出されたもので平易な口語体であるということです。どの辺がどう口語訳がイエス・キリストの神聖を否定しているのか私はちょっとよく分かりませんが、そう言われてみればそうかなというぐらいのもんです。しかし、まあ、厳密に読む人にとっては厳密な問題がいくつか含んでいるんでしょう。ですから4番目としてイエス・キリストの地位を正しく認めて、つまり神の御子としてイエス様を、見ようじゃないかと。ですからまあ言葉遣いなんかをね、そういうふうにしようと言ったのかもしれません。の4点に沿って新科学聖書は翻訳されました。ですから口語訳聖書よりも保守的な、保守的というのは、純粋な福音派ということですね、な立場に立って、つまりリベラルな、自由主義神学者のようなね、そういう考え、批評学的な観点じゃなくてますます難しくなってますけどね、とにかくこう純粋な信仰者の立場で、の翻訳であるということであります。で特徴といたしましてはよくご存知と思いますけども、ヤーウェと訳されたヤーウェというそのヘブル語の言葉ですね。ですから旧約聖書だけですけども、太字の主という文字で表記してあります、訳してありますね。ヤーウェは、ヤーウェというのはヘブル語で神様を表す、その天地万物を作られた神様の名前なんです。ですから神の皆を乱れに唱えてはならないので、この言葉は読まなかったんですね。ですからどう発音するのかということは未だに謎です。しかしまあこれを全部ヤーハウェとこう、まあ英語的に読めばね、ヤーウェということはあるんですけども、この言葉はこの太字の主で表して、他のその主人とかね、そういう場合は細字の主で表していると。最初の頃これが気になってね、新科学が出た頃覚えてますよ。うちの親なんかもここだけなんかその太字で出てるからどうも気に食わないなんてですね、言ってたような記憶があります。今すっかり慣れちゃいましたけどね。そしてもう一つは欄外注を設けると。欄外注というのはこれ文語訳の時からあるんです。文語訳の時から訳印象とかねちゃんとついておりますけども、まあ、これはどの版にもついているということですね。口語訳の場合はついてないものが多いですから、うちの父の持っておりました口語訳聖書は脚注がついております。しかしその脚注は印象なんですけどついてるんですけども、振り仮名が振ってないんですね。振り仮名が読めない感じがありましてね、困りました。本当にそういう点では新科学はありがたい。読めないような漢字には必ず振り仮名が振ってありますからね。いかに私の漢字力がないかということをお分かりいただけると思うんですが、まあその辺で、印象があると。そしてもう一つはその印象脚注のところにですね、欄外注のところに薬中っていうのがあるんですね。薬中って麻薬中毒じゃないですよ。翻訳をした時のことについての説明があるわけです。これも黙示録の後ろの方の、後書きというところのですね、2ページ目に欄外中の説明っていうのがありますので、これよく見といてください。で、特に欄外中の中でですね、その別訳とか直訳とか何々によるとか何々はとかマソラの読みはなんて書いてあるとかありましてね、つまりその、ヘブル語の原典から使わなかったとか72訳聖書を使ったとかね、これまあだいぶ前にもお話しいたしましたけども、そういう翻訳に直接関わるような事柄についての 脚注も入れましたよという、これは非常にいいところですね。他の聖書にはないところです。まあ、以上が新改訳聖書についてでありました。それから、まあ、以上の、まあ、文語訳聖書、口語訳聖書、新改訳というのが教会どこでも使っているもんですけども、その他にもいろんな聖書があるんですね。まずそのカトリックの聖書なんですけども、明治43年に宣教師ラゲさんですね、ラゲさんによって新約聖書が訳されて出版されました。これ私持っております、ラゲ訳っていうんですけどね、汚らしい、うちのおじいさんの、持っておりましたもんで、古いちっちゃい聖書なんですけどね、まあ、文語訳によく似ております。新約しかないんですね、新約しかないんです、旧約はありません。でこれはこのラゲ訳っていうのはですね、ラテン語聖書の翻訳なんです。ラテン語聖書といえばウルガタですね、ウルガタ聖書、ウルガタ聖書の翻訳で、原典からの翻訳じゃないそうなんですね。なぜかというと、カトリックの標準聖書というのはラゲじゃなくてウルガタでしょ、世界共通のウルガタですからね、紙型で読んでもウルガタっていうね、実にくだらなしあれありますけども、そのウルガタの翻訳で、新訳だけと。カトリックあんまり力入れてないですね。で、付録として四福音書の和合表、これ調和表ですね、とか、次回っていう、まあ、言葉の説明、エソーとは誰だとかね、永遠というのはどういう意味だとか、アーメンというのは何かとかね、そういうこの面白いチェーンバイブルの走りみたいな、そんな感じの、まあ、結構面白い聖書です。で、欄外注がですね、上についてるんですね、下じゃなくて上についてる、ご覧になりたい方はご一報くだされば見せてあげます。それから昭和39年に初の、新旧良訳バルバロ訳聖書というのが出版されました。バルバロですね、バルバロっていう、この人も、宣教師ですけども、バルバロですね、バルバロ訳聖書が出ました。でこれもやっぱりウルガタからの翻訳でありますけども、いまだにカトリックではこのバルバロを使っております。で当然のことながら旧約と新約の間に外典が入っておりましてね、結構古いやついまだに使っております。まあ特徴としては、あ失礼で、昭和53年にはカトリックとプロテスタントの協約で共同訳聖書という、共同訳新約聖書というのが出たんですね。共同して訳したので、でここで問題になったのは、固有名詞なんですね、人の名前。なぜかというと、カトリックではイエス様のことをイエズスと言いますね、ヨハネのことはヨハネス、と言います。これなぜかというと、ギリシャ語は確かにイエスースって言うんですね、あるいはヨハネースとかね。ですからギリシャ語そのまんまやると S つけなきゃいけないんです。それでどうするかっていうようなことで、結局共同訳はついてると思いますね。これはお店で売っておりますから、お金と暇のある方は買って読んでみたら面白いと思います。まあ、特徴としてあんまり真剣に翻訳に取り組んでいないなというところですね。これはあんまり関係ないんですね、そのカトリックの場合には。信者が自分で聖書を勉強して研究するなんてことは、まあ、もちろんやると思いますけども、あんまりその重要でないことですからね。聖書よりも法王の方が権威があるわけですから、法王の言葉に従うわけですからね。ですからあんまり真剣になされておりません。それからリビングバイブルっていうのが出ましたね。これも一時そのセンセーショナルで随分読んだんですよ。私も読んだことあるんですけど、今あんま読まれないですけどね。アメリカンスタンダードバージョンをもとに意訳された聖書です。意訳っていうのは意味のいいですね。つまり原点からダイレクトにその言葉をきちっと訳したんじゃなくて、アメリカンスタンダードバージョンという英語の聖書ですね、英語の聖書からその聖書の意味を分かりやすくその翻訳したのがリビングバイブルであります。まあ、お持ちの方も多いと思いますけどね、なんかこうちゃんちゃらおかしいような、翻訳で、ちょっと聖書とは言いにくいような、だけども初めての人にはね分かりやすい、読みやすい聖書でですね、専門用語をできるだけ使わないようにして初めての人にも読みやすい聖書で、昭和53年に出されております。 それから小約聖書というのがあります。これ新約だけなんですけども、これは昭和37年に出されたものですが、The Amplified New Testament という、これは英語の、やっぱり英語の小約聖書というのもあるんですね。で、この The Amplified New Testament、 Amplify というのは増幅するという意味なんですが、その増幅した聖書、つまり聖書の言葉をこの増やしてね、読みやすいようにしてあるのが小約聖書なんですけども、その英語の聖書を日本語に訳したのが小約聖書ですから、原点に直にという感じではありません。しかし本文の意味が分かりやすいような説明的な翻訳になっております。これはまあおすすめですね。これあんまり最近読まれませんけどね、昔の人はよく読んだんですね。これを昔は中華書を読む前に小約聖書を読みなさいなって言ってた時代があるぐらいで、私も持っておりますがね、ヨハネによる福音書の一章を読んでみますと、はじめに括弧、天地のはじめにすでに括弧閉じ、言葉括弧キリスト括弧閉じがおられた、言葉は神と共におられた、言葉は神ご自身であられた、あというようなですね、こと3節にはすべてのものは彼によって括弧を通して作られた、存在するに至った、カッコ閉じ、存在しているので彼によらないで作られたものは何一つない、まあ、読んで聞いてよくわかるような話ではありません。しかしこれを、まあ、目で、ね、読むと、説明がついてるわけです。カッコというところでね、これはこういう意味ですよっていう。ですから、まあ、非常にいい、その聖書の言葉の意味をしっかり捉えるにはいい聖書だと思います。ぜひ買って読んでください。まあ、以上はまあ団体訳というか、そのみんなで力合わせで訳した聖書なんですけども、個人訳と言われる聖書がありますね。その一人の人が訳しちゃった、すごい人がいますね。一人で聖書翻訳するんですからね。私も死ぬまでに一遍これぐらいになってみたいなという願いだけありますね。とても無理ですけども、有名な人では昭和6年に新契約聖書という聖書を出しました、永井直次さんというんですかね、おられますね。それから左近義なんとか、これ読めない私ね、義なんとかさん、文冊で詩編、福音書、使徒の働き等を訳した人で、明治39年から大正8年にわたって訳した人でですね。で、なんと不思議なことにですね、この左近さんの、使徒の働き、使徒行伝と詩編がですね、私の手元にあるんですね。これは私のおじいさんが手に入れたものでありまして、面白いことに詩編の方は縦書きなんですね。で、いや、この左近さんの旧約の詩編の方はですね、主をですね、ヤーエ、ヤーエと書いてあるんですね。ヤーエの命令は清くして目を鮮やかにする、ヤーエの御事の理は明らかにして永久に変わることなくという、ヤーエと書いてあるんですね。まあ、この辺確かに先見の明があったと思いますね。で、まあ、文語訳に非常に近いんですが、非常に読みやすいとは言いにくいかな。なぜかというと、これちゃんとこの振り仮名振ってあるんでね、文語訳聖書って振り仮名振ってないところなんで読みにくいんですけど、でイエス様のことを S と書いてあるんですね。 S、 カタカナで S と書いてある、でパウロをパウルと書いてありますしね。しかしこう比較して読むには非常に面白いところだと思いますね。それが左近訳でありますね。それから塚本虎次訳というのがあります。塚本虎次先生が、翻訳されたものですが、これはですね、福音書が口語体で翻訳されているんですね。古い、これやっぱり私持っておりますけども、塚本虎次訳、教会なき人々のための口語新約聖書、マタイ福音書、聖書知識者というですね、これはマタイだけの分冊なんですけど、1冊100円ですか、やっぱりこれきちっとしたね、口語体なんですよね。例えば5章を読みますと、イエスはこれらの群衆を見て近くの山に登られた、お座りになると弟子たちがそばに来たので口を開きこう言って教えられた、というようなことでね、で神に寄りすがる貧しい人は幸いだ、天の国はその人たちのものとなるのだから。心の貧しい人じゃないんですね、これね。神に寄りすがる貧しい人は幸いだ、悲しんでいる人は幸いだ、かの日に慰めていただくのはその人たちだからと、踏みつけられてじっと我慢している人は幸いだ、約束の地なる御国を相続するのはその人たちだからだ。なかなかいいですね。これが塚本虎次先生の翻訳であります。今はちょっと買えない、売ってないんじゃないですかね、これね。これはうちのおじいさんの持ち物で、私もいいおじいさん持ちました。これ昭和31年の、翻訳ですね。割と新しいです。37年に完成しておりますね、福音書が。それから現在の個人訳として有名なのが小山礼二先生の現代訳ですね。
我々のテキストでも使わせていただいておりますけれども、小山礼二先生が現代訳聖書というのを、翻訳されて、これはどこでも今買えますね。モダンジャパニーズバイブルなんて書いてありますけれども、これも非常に言葉が優しいですね。しかも、まあ、意味を非常にしっかり捉えてある聖書ですから、良訳といえる、まあ、後世に残る翻訳だと思いますね。まあ、そうじゃなきゃこんなに綺麗に印刷して出てこないわけですから。例えばマタイ7章なんかこんなことが書いてありますね。明日のことを思い煩うなっていうね、心配するのはやめなさい。こういうものは皆神様を知らない人たちが一生懸命に求めているものです。けれども天にいらっしゃるあなた方のお父様は衣食住があなた方に必要なことぐらいはよくご存知です。ですから神様のことをいつも第一にしなさい。そうすれば衣食住は天にいらっしゃるお父様が必ず面倒を見てくださいます。こういうわけで明日のことを心配する必要はありません。いつでもその日その日を精一杯生きればよいのですという、まあ、これも意味を重要にした訳だと思いますね。まあ、原点に非常に忠実に訳してあるらしいんですけども、原点を忠実に意味をきちっとした訳であるということですね。まあ、以上が日本の大体のその聖書、有名なやつね、全部挙げておきました。私が持っておりますのは、元訳、改訳、口語訳、新改訳、それからラゲ訳、バルバロ訳、共同訳、リビングバイブル、小訳聖書、左近訳、塚本訳、それから黒崎幸吉訳とかですね、小山礼二と、大体のものは持っておりますが、皆さん何冊ぐらい持っておられますか。新改訳しか持ってないとか、口語訳しか持ってないなんて情けないですよ。変なね、その中華書買うより聖書買ってください。で、聖書買って、いろいろこの比較して読むだけでね、大体どういう意味かってよくわかります。聖書をお買いになることをお勧めします。できたらその、まあ、小訳聖書ですね、まずお買い求めになったらいいと思いますね。で、文学的に素養のある方はここ文語訳聖書、それから意味をよく分かりたいという方は小山礼二の現代訳とかリビングバイブルとかがいいんじゃないかと思います。日本の聖書も結構いろいろ出ておりますけどね、これからもいろんな風に変わっていくんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。では今日もそろそろ時間もありましたので、この辺でお別れいたしましょう。さよなら。